16ページ17ページ森山哲夫議員、安心して過ごせる放課後児童クラブに、施設や職員体制の拡充を図る必要はある。問い、放課後児童クラブへの入所は今年度より小学校6年生まで拡大されたが、受け入れ児童の増加に伴う対応は万全か。答え、子育て支援課長、児童の受け入れにあたっては可能な限り柔軟に対応しているが、入所児童数は今後とも増加することが見込まれるので、小学校の余裕教室の活用などの調整を図りながら、計画的な施設や職員体制の拡充を行っていく必要があると考えている。問い、私は7月に西放課後児童クラブに視察に行った。ちょうど午睡の時間だったが、子どもたちははみ出して寝ていた。下駄箱も置き場がなく、ロッカーも継ぎ足ししていて、とても安心して過ごせる生活の場としてはふさわしくないと受け止めた。ぜひとも一定の改善ができるようお願いしたい。また各クラブとも常勤の支援員を複数配置すべきと思うが、検討は。答え、子育て支援課長、現場の支援員の工夫により精一杯の保育をしている状況なのでご理解いただきたい。また常勤支援員の配置については、基本的にそれぞれのクラブで人数に応じた支援員体制をしているのでご理解いただきたい。久保田博之議員、南側水路の整備状況と今後は。できるだけ早く整備を進めます。問い、下の地域の八幡橋より下流については県の整備が行われたが、その実施状況と維持管理は。答え、都市施設整備課長、県で整備した県道埼玉幸手線御成街道に隣接した468メートルについては、今年度に水路の暗渠化と歩道整備が終了しました。今後の除草などは県が行いますが、情報の共有を図り良好な維持管理に努めていきます。問い、八幡橋より上流は昨年から町で整備しているが、3年で整備が終わるのか。答え、都市施設整備課長、八幡橋より幸手市との間の540メートルについては、昨年八幡橋より上流に115メートル、本年さらに上流に110メートル整備していきます。残りの区間についてもできるだけ早く完了したいと考えますが、予算の状況によっては遅れる可能性もあります。問い、現在の整備箇所以外の地域の計画は。また南側水路沿いは豊かな自然が残り、歴史的な建物もあるが、それらに配慮した整備はできないか。答え、都市施設整備課長、現地調査を行い、危険な箇所の補修工事を実施していきます。南側水路沿いの自然環境や歴史資源と調和した整備は関係課と連携して進めていきます。平川忠義議員、大都市古利根川沿いの活性化は。観光産業の効果を検証し検討します。問い、流氷酵母の改修工事と活用方法は。答え、商工観光課長、排煙窓や自動火災報知器などの設置、公衆トイレなどの改修工事を行います。活用方法は、1階をギャラリーなどのイベントスペースとして利用し、観光案内拠点としての活用も視野に整備を進めます。問い、農機具倉庫跡地で6月14日に幸せすぎマルシェを開催し、多くの町民が訪れ大好評でした。このようなイベントを定期的に行う考えは。答え、商工観光課長、幸せすぎマルシェは新規創業を目指す方の育成支援や、主に女性のビジネス活動や社会進出を応援する取り組みとして開催され、約1000人の来場者で賑わいました。 今後も継続して開催を計画しています。問い、農機具倉庫跡地の今後の利用方法は。答え、商工観光課長、農機具倉庫跡地は毎年古利根川竜頭祭りの開催本部やイベント会場として利用されていました。今回観光事業に加え、人、町、仕事に関する取り組みである幸せすぎマルシェを開催することで多方面での利用の可能性もあることから、これらの効果を検証し有効活用についての検討を進めます。宮田俊夫議員、人口減少対策は。定住人口の維持・獲得に向け取り組みます。問い、人口減少が進み近隣市町でも共通の問題になっています。この問題をどう捉え、どう対策を行うのか。答え、政策財政課長、町の衰退につながる極めて重大な問題であると捉えています。特に少子化は人口減少に拍車をかける要因となるため、町は子育て支援の充実として中学校修了までの子ども医療費の無償化、町立保育園の建て替え、複合施設の開園など様々な取り組みを進めています。人口減少はしばらく続くとの統計データがあり、当町の人口も減少することを念頭に町づくりを進めていかなければなりません。しかし若い世代が町内で安心して働き、子供を産み育てられるような環境を整備し、定住人口の維持獲得に向け取り組んでいきます。農地政策の今後は。問い、集約された農地と集約されない農地に対する今後の施策は。答え、農業振興課長、人、農地プランを策定した地区の農家に対し農地を貸し出す予定があるかなどを把握するために本年5月にアンケートを実施し、その結果を踏まえ農地中間管理機構活用の説明会を実施しました。農地の有効活用は喫緊の課題であり、地域の意向把握に努めます。